先週新聞を読んでいたら、その一つのコラムの中で、ラクダの花っていう、言葉が英語のなんてイディオムっていうかですね、言い方の中であるっていうのを読みました。ザ・キャメルズ・ヌース・アンダー・ザ・テントっていう、そういう英語の言い方があるんだって、ラクダの花って。でそのことが紹介されていました。でこのラクダの花っていうのは、まあ、ある物語っていうかですね、出来事からこう意味を持っているそうなんですけども、こういう話だそうなんです。で男の人がね、一頭のラクダと連れて一緒に砂漠をこう旅をしていた。である夜疲れたラクダさんがですね、花の先だけでいいからちょっとテントの中に入れて休ませてほしいって頼んだ。そしたらその男は快く応じるわけですね。じゃあ花だけどうぞ。そしたらその日を境にですね、ラクダはどんどん大胆になっていく。次は顔まで入れてもいいですか、次は首までよ、そして次に足までよ、テントにこう入れてくる場所がどんどんどんどん大きくなってですね、結局ラクダはテントの中で眠るようになって、男がちょっと狭いから出ていけって もう居座って出てかなくなったっていう、まあ、そういうお話で、小さく無害に見えてもそれを一旦認めてしまえば既成事実となって、やがて取り返しのつかない事態となるっていう、まあ、そういう悪しき前例のことを意味する言葉として、英語の中でこうラクダの花っていう言い方があるということが、まあ、新聞のコラムで紹介されてた。まあ、そのコラムそのものは横須賀から自衛隊の艦船がですね、アメリカの船を守るために出航したということを受けて、それが悪しき前例にはなりやしないかということを、まあ、警告する、コラムとして書かれていました。10回読み進めてきて、今日は最後の戒めになりますね。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。実会のこの最後の戒めは、私たちの貪欲そして貪りについて戒めるものです。欲してはならない、これ口語訳では貪ってはならない、そういうふうに日本語で訳されている言葉です。実会最後に置かれているこの戒めはですね、一言で言えば隣人のものを貪るな、そういうふうに私たちを戒めている掟なわけです。で今貪りっていうですね、ラクダの花があちこちの隣人のテントにですね、花を突っ込んでいってるんじゃないかな。私たちのまた心の中にも貪りの、ラクダの花って言うと可愛いですけどね、むさぼりの鼻先がですね、どんどんどんどん私たちを内側に入り込んできて、ついには私たちの人間性を追い出して、そのむさぼる心がね、私たちを支配してしまうようなことはないだろうか、まあ、そんなことをこの新聞のコラムとですね、実会の最後の言葉を読みながら思わされました。むさぼるっていう、欲するっていうふうにこの新共同訳では訳されている言葉、ハーマドっていうヘブライ語です。ハーマド、もともとのなんか意味は留め金を外すっていう意味があるそうなんですね。留め金を外す、でそこからこう奪い取るっていう意味を持つ、もしかしたらこう家畜とかなんかそういうものを、留めてあるものを外して勝手に持ってっちゃう、そういう言葉から来てるのかもしれません。留め金を外す、でいずれにせよ奪い取っていく、ある英語の訳なんかだと不正の利益っていう意味を持つ言葉を使っている言葉もありました。だから欲してはならないっていうのは、単に心の中で思うっていうことにとどまってないってことなんですよね。単に欲しいなとかいう感情の問題じゃなくて、もっとそれがこう講じてですね、奪い取っていく、有も言わさず手に入れたい、そういう衝動、行動、具体的なアクション、そういうものとこう結びついている言葉、強い感情を意味する言葉だそうですね。だから貪欲っていうもの、むさぼりっていうもの、その強く欲してしまう衝動っていうのは、私たちと 隣人との関係の中にどうしたって現れるわけですよね。留め金を外して盗んでしまうということも、盗まれる相手がいるわけですね。自分の中で完結する問題じゃない、奪われる者たちがいる。そこにはもしかしたら殺すっていう行為も入ってしまうかもしれません。女性を姦淫するな、この戒めも欲するっていうところと結構密接に関係している。不当な利益っていう言葉を意味するとなら、偽証してはならないっていう、この掟とも抵触してくる。そうするとこの一番最後に書かれている欲してはならない、またこの貪りっていうものが実会の後半、私たちと隣人との生き方どうあるべきかをこう規定した十戒にですね、全てこうつながってくるような、こう編みかけにこう全部がつながるような掟として、この貪りっていうものはやっぱりこう捉えられてるんじゃないかなって思います。だからこの隣人との生き方を規定した後半の全てに、この貪ってはならない、隣人のものを欲してはならない、これは関係しているし、私たちの心をどこに向けていくのかということがやっぱり問いかけられている戒めだなって思います。で、私たちの中に欲望ありますよね。無欲にこの中で生きている人はいないと思います。それこそ、まあ、三大欲求というのも当然そうですけども、あれが欲しいなとかですね、こうありたいなとか、こうしたいなとか、こうなったらいいなとか、まあ、いろんな欲求だったり欲っていうものが私たちにはあると思います。で、その欲が例えば仕事をする活力になったりね、やっぱり旅行に行きたい、そのために頑張って働こうとか、そういう活力になったり、生きるこう力となったり、そういうふうにこう作用することだって当然あると思います。人生を充実充足させる、そういう面が欲っていうところにはやっぱりあるかなと思いますね。だけどもやっぱりそれが講じていく、どっかで留め金が外れてしまう、まさに自分たちの心の留め具が飛んでしまうように、抑えが効かなくなってしまうっていうのも、このやっぱり欲求っていうものの中にあるんだってことをやっぱ覚えておきたいなって思います。どうしても手に入れたくてつい手を出してしまった、前も話しましたけどね、親の財布からお金を盗んでしまった、そういうことがやっぱ私の経験の中だってありますね。欲が高じてどうしてもこういけないと思っててもついついやってしまった、そんなつもりはなかったのについ魔が差した、そんなことがありますよ。盗みにしたって、その瞬間自分の心が何かにこう奪われてしまっているような、支配されてしまっているような、もう自分ではコントロールできなくなっているものにこう押さえつけられている。説教の中で何度か紹介してきたダビデとバトシェバの物語、ね、人の妻を欲したダビデの行動っていうものもこうそうかもしれない。ナボトのブドウ畑、王様がそのブドウ畑を欲するために偽証させて戦地に送って殺してまで手に入れてしまう、まさにその貪りで、大体貪りっていうものはどうでしょう、強いものが弱いものから奪い取っていく、そういう構造として現れるんですよね。弱いものが強いものからあんまりこう奪い取ろうとしても返り血にあって終わってしまう、大体圧倒的な力を持っているものが有無を言わさず、そこに貪りっていうものの本質があるのかなっていうふうに思います。神を忘れ他者を忘れた自己実現は人間を化け物にする、そういう言葉を聞いたことがあります。神を忘れ他者を忘れた自己実現は人間を化け物にする、この自己実現っていうのを欲求とか欲望って置き換えてもいいかもしれません。それが貪欲っていうものの姿かもしれません。神を忘れ隣人を忘れてしまった私たちの欲望、それは人を化け物にする、つまり貪欲というその貪る心というのは私たちを化け物にしていく、 そういう力を持っているってことです。バークレーっていう聖書学者は、むさぼりは罪を生む罪であるって言いました。むさぼる心っていうのは罪を生む罪、だから罪の中の罪、そういうような言い方をするんですね。むさぼる、それがあらゆるこう罪の根源となっていく。まあ、その最たる形がやっぱり戦争っていうふうに言っていいんじゃないかなって思います。戦争ほどやっぱりこの実戒を犯す行為はないですよね。うん、殺してはならないから始まり、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、欲してはならない、このすべてを犯してしまう、その行為がやっぱりこう戦争っていう出来事なんだと思います。だから私たちはこう明確にそれに対してノーっていうふうに言わなければならない。そのことをまず今日においてですね、はっきり私たちは言わなければいけないと思います。そしてこのイスラエルの民は、この荒野放浪の後にですね、約束の地に入っていくわけですね。荒野40年間旅してって、でそこで待ってたのはある意味では豊かさとの出会いだったわけですね。カナン地方っていう非常に肥沃の大地の中で暮らしているカナンの人たちとの出会いっていうのは、ある分では経験したことのない豊かな暮らしとの出会いだったわけです。それまでだって40年荒野をさまよってるわけですよね。で朝ごとにマナを取ってうずらの卵を食べて、そうやって養われて荒野を旅してたイスラエルの民、生まれてからずっとそういう生活だった子どもたちもいたわけですね。それがついにヨシアに導かれてヨルダンを越えてカナンに入っていく。そこにあったのは自分たちが荒野で見てきた食生活は全く違う。どうでしょうね、フルーツ、どういうフルーツがあるんでしょう、ブドウだったりとかね、イチジクだったりとか、本当に豊かな豊作物、家畜、そういうものがお肉として振る舞われてたり、そういうものに出会っていく中でイスラエルの人たちっていうのは心奪われていったわけですよね。でそこにあがめ奉られていたバールっていう神様に心奪われていくわけですね。イスラエルの神として荒野を本当に年頃にイスラエルの民を養い導いてくれてた神様よりも、自分たちを450年にわたるエジプトの奴隷から救い出してくれたあの神様よりもバールの神様の方が豊かなんじゃないか、力があるんじゃないか、そうやって心を奪われていった歩みがこの後イスラエルの中に起こるわけですよね。実際にでその豊かさに心を奪われたイスラエルの人たちはもっともっともっともっ もっとそういう豊かさにこう絡め取られていくわけです。でついには自分の子供を祭儀の上で捧げてまでも自分たちに利益を求めるとかです、ね、そういう宗教祭儀さえ始まってしまった。そういうものが厳しく預言者たちにこう糾弾されていく場面があります。まさにラクダの鼻のように入り込んできたバールの豊かさというものが、異教の神の教えがイスラエルの人たちの心の中をどんどんどんどん支配していって、ついにはヤハウェなる神を追い出していってしまうような、そういうことがあったわけです。でそういう中で実際にイスラエルの人たちの共同体が分断されて、富む者と貧しい者たち、そういう社会がですね形成されていったわけです。欲してはならない、これはイスラエルの人たちにとって誠に現実的なやっぱり掟だったわけですね。でこれは本当に私たちにとっても、人事ではないなというふうに、改めて思うわけです。カトリックの作家である加賀乙彦さんという方がいらっしゃいますけれども、その加賀さんがですね、不幸な国の幸福論っていう本を記しておられます。もうしばらく前に出しておられる本ですけども、不幸な国の幸福論、この不幸な国っていうのは日本のことを言っているわけなんですね。日本というのはどうも最近でもそうですよね。なんか日本の幸福度調査みたいのがあったら 高くないんですよね、日本のこう幸福度っていうのは。そんなに高くない、どちらかというと不幸を感じている、そういう国の幸福論っていうものを書いてて面白い本なんですね。でその、まあ、本の中で加賀さんはですね、人間の持っている順応性ってことをこう言うわけです。人間には順応性が備わってるんだって。例えばとっても臭い部屋に入ったとすると、でもだん最初はものすごい臭いんだけど、次第にその鼻が慣れてくることってありますよね。ゴールデンウィーク私ちょっと山に行って山のおトイレ使いましたよ。あの独特のものすごい臭い匂いですよね。だけど2分3分そこにいるとなんとなくこう入れちゃう自分っていうのが、それにこう順応していくわけですね。悪いことでも人間の鼻っていうのはそういうふうに順応していく。例えば暗闇で真っ暗だなと思ったけど、しばらく経つと目が慣れてくる。そうやって悪い条件の中でも人間というのは順応していくんだ。同じようにその欲求についても人間というのは順応していっちゃうんだっていうわけですね。これは嬉しいな、すごいなと思ってたものがだんだんすごいと思わなくなってくる。でむしろ慣れてきちゃう。でその瞬間新しい製品がポンとか出てきて、もっと早いとか、もっと処理能力がありますとか、もっと便利ですとかいうもので、だんだんそっちの方がいいかなって。今まで持ってたのがすごくこう安っぽいものに思えてきてしまう。そういうこう順応していってしまう、欲求に対してもそういうふうに順応するのが人間なんだ。でそれはなんかあの心理メカニズムとしてやっぱ起こるそうなんですね。でそれは快楽のトレッドミルっていうふうに言われたり、満足度のトレッドミルっていうふうに言われるそうなんです。トレッドミルって分かります？あのジムとかに行ってあのルームランナーですよ。あのことトレッドミルって、同じとこ一つ走ってる。あのハムスター の, あ, のあれもそうですよね。多分同じとこチュチュチュチュチュチュチュ。人間の欲求っていうのはもう常にもうそうやってあのキリがない、満足が覚えない、もうひたすら走りまくる。でそういう中で私たちの国っていうのはもっともっともっともっとメディアを通したりコマーシャルを通したり消し立てられていく。だからいつまでたっても幸せに思えない、なんかまだ欠けてるんじゃないか、まだ欠けてるんじゃないか、まだこれじゃダメなんじゃないか、もっとあっちに行かなきゃっていうふうにこう思い込まされる。そういう幸福論というかですね、もっともっともっともっと。だけどその幸福っていうのは本当に風に吹き飛ばされるもみ殻のようなものだ、そんな儚いものなんだって言うわけですね。さっきイエス様の例え話の中で愚かな金持ちの例えを読んでいただきました。ある金持ちがいて、そのもちろんそこは貪欲とか遺産相続の問題から始まったわけだけども、あらゆる貪欲に注意しなさいって言って、イエス様はそこで例え話を語られるわけですね。金持ち、もともと金持ちなんです。生活には困ってない、そういう金持ちの畑が豊作だった。それで、その時にその例え話に登場する金持ちは悩むわけです。さてさてどうしようかって、そうだって妙案を思いついて、もっと大きな蔵を建てよう、でそこに自分の財産とか収穫物をしまって言ってやるんだ、さあもうこれでこの先安心、老後も心配なしって言うわけですね。そしたら愚かなものだって、今夜お前の命は取り上げられる、でイエス様あの神様に言われるって、人の命は財産だ、どうすることもできないのだって、でそういうふうにイエス様が例え話を語られた場面があります。あの例え日本語で読むと少し分かりづらいんだけど、もともとの言葉とか英語とかで読むと、もう私の蔵、私の収穫、私の富、私の財産、もう私の私ばっか出てくるんですね。そこにまさに他者とか一切欠落する、神様とかもまさに欠落する、自分のことしか考えない、そういう愚かさ生き方というものが記されています。私たちはあの3月11日っていう出来事を通して、本当に私たちの生き方であったり、私たちがこう求めてきたものであったり、そういう社会の在り方であったり、その不幸の国の幸福論そのものがですね、本当にどうだったのかということを一度問われた ではなかったかなって思うんですね。どうでしょう。いや、それこそ本当に私たちの基礎、戦後の歩み、そういうものそのものを、高度経済成長、もっともっと言ってきたその社会のありようというものが本当に大きく揺さぶられていった。本当にその中に何が生きる上で大事なのかということを、一度はなんとなくみんなが目を覚ましかけたような気にみんなが問われた。だけどなんとなく元の黙阿弥もなかったかのような風化されていってしまっている。またラクダの鼻先が私たちのいろんなところを支配しているような、そんなことにあるんじゃないかなって思います。私たちの欲っていうものは本当に再現がないわけですね。だけどそれに支配されているっていうことは常に不安なわけですよ。常に不安、さあ自分で言ってやるんだって言う聞かす背景には不安があるわけですよ。まだダメ、まだ足りない、まだ足りない、常にこう不安に支配されて、それは誠に不自由な生き方だっていうことなわけですね。欲してはならない、まさにそれは欲する生き方というのは不自由なんだということを神はおっしゃってるんだと思うんです。あなたたちはエジプトの奴隷のところから解放されていったんだ、自由な民なんだ、自由な民なのに欲に絡め取られたらまた不自由な、違う形で奴隷の不自由さを味わうんだ、エジプトの国の中で明日はどうなってしまうのかなって不安の中にあったんですよ。だけどそこから神様から解放されて生き始めていった。だけど今度は自分の力で富を得ようとして、私の私のっていう思いに捉えられて、神がいなくなってしまえばまた違う意味で奴隷生活のような不自由な生活の中に陥ってしまう。むさぼるっていうこのこと、ハーマドっていう言葉は、私たちが神様から与えられているこの贈り物、賜物へのこう感謝を忘れてしまったあり方、神様の養いを忘れてしまっている、神様の御手を忘れてしまっている、神様のへの信頼を失ってしまったありようを言っているんじゃないかなって思います。貪欲っていうのは神なしで生きれるって、神なしで生きる、そういう心と言っていいかもしれません。だからパウロっていう人は、貪欲は偶像礼拝に他ならない、コロサイの3章5節の中で言っています。貪欲っていうのは偶像礼拝だ。だから貪るとか貪欲っていうのは私たちにとっては単なる道徳的な問題、心の問題というよりはもっとこう信仰の基本と関わってくる大切な問題なんだ。だからイエス様も神と富に仕えることはできない、どんな貪欲にも注意を払いなさい、用心しなさい、人の命や財産によってはどうすることもできないからである、私たちのこう抱える貪欲について言われるわけですね。で、人を化け物にしてしまうそういう力をイエス様はよくよく知ってたんですよ。ローマの社会まさにそうだったわけです、ね、イエス様はそして奪い取られる側に立ってたわけでしょ、そこに暮らしてたわけですよ。どんどんどんどんこう持ってかれる、税金という形でもそうだし、力づくりだってそうだし、どんどん奪い取られていく、そういうむさぼりっていう実態をイエス様はよく知ってた人の中にある。で、それがまた貧しい人たちの中にもあるっていうことをイエス様は知ってたわけですよ。富んでる者たちじゃなくて貧しい者たちもいつかああいう奪う側になりたい、物が欲しい、そういう貧しい中でそういうものに執着していってしまうあり方、いや逆に貧しければ貧しいほどそこに執着していってしまうあり方、イエス様は注意しなさいって言われている、そういう部分もあったんじゃないかなって思います。そういう中でイエス様は言われたわけですよね。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、生きる向きを変えなさい、人の欲望の中で生きるんじゃなくて神のご支配をその中に生きなさい、良き知らせを信じなさい、 私を信じなさい。でそれは実感に照らすならば、こう私たちを自由にしてくださる神を神としなさい、他に神があってはならない、そういうところにこう帰ってくるんだと思うんです。だから実会っていうのはまたこの一番最初に戻るっていうかですね、神との関係がやっぱりまた最初に問われるんだ、そういうこう巡回しているような、お互いに関係し合いながらこの掟がやっぱりなってるんだなということを改めてこう思わされます。神を神とする、そのことなしに私たちは本当にこの貪る欲する心から解放されるということはないということだと思うんですね。イエス様がエルサレムに入場される直前に福音書は印象深い出来事を記しています。マルコによる福音書の10章35節を開けましょう。ここにはヤコブとヨハネの願いっていうふうにこう込み出しが出てきますけども、もういよいよイエス様がエルサレムに入場する直前の場面ですね。エリコに向かっていくような場面で、イエス様のお弟子さんの中のヤコブとヨハネという兄弟がイエス様に進み出て願うわけですね。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、イエス様は何をしてほしいのかって問うわけですね。すると2人は栄光をお受けになるとき、私どもの1人をあなたの右に、もう1人を左に座らせてください。イエス様、あなたがエルサレムに入っていよいよ王座にお付きになるときには、私ども2人を右と左につけてください、そういうポストにつけてくれませんか。そういうことをイエス様に願う。するとイエス様は、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないって、私の飲む杯をあなた方飲むことはできるかって、イエス様は明確にこれから自分は杯を受ける、苦難の杯です、もう十字架です、すべてを与えようとされている、そういう場面なんですね。その中でペテロに次いで、イエス様の身元で評価されていたであろうこのヤコブとヨハネがですね、抜け駆けにそういうことを願っていった。で、他の10人の弟子たちも同様で、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたって41節に出てきます。だからみんな腹の中で同じ魂胆を持ってたわけですね。そういうことをいつも旅しながら、一体誰がお目にかなってるんだろうかって、そんなことをこう話をしていたわけですね。で、この物語の後ろにもう一つ物語があります。盲人バルテマイの目が癒されるっていう記事がエリコの町での出来事として記されています。で、この時盲人であった、目が見えなかった物乞いのバルテマイはですね、イエス様が来られたって聞くと、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいってものすごい大きな声で叫び出すわけですね。そしたらみんながうるせえ、黙れって、お前なんか相手してる場合じゃないんだって、これからイエス様忙しくてエルサレムに入るとこなんだって叱りつけた。だけどそのバルティマイはもっと大きな声で、主よ、私を憐れんでくださいって叫んだ。そしたらイエス様がこっちに来なさいって呼んだ。で、その時に盲人バルティマイはイエス様に聞かれるわけですね。何をしてほしいのかって、何をしてほしいのか。すると盲人は、先生、目が見えるようになりたいんです。そして盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったって出てくるんです。これは二つの物語でありって一つの物語なんです。何をしてほしいのか、イエス様の間近にいた弟子たち、そしてエリコの町で物乞いを知っていたバルテマイ、同じ質問されるんです。 イエス様の弟子さんたちは右につけてほしいんです、左につけてほしいんです。イエス様がこれからエルサレムに行こうとされている中でそんなこと言ってた、ね、誠に分かってなかった。イエス様のお弟子さんたちですよ、一番近くで見てた十二弟子たちが分かってないんです。だけどエリコの町でいた目の見えなかった物乞いのバルティマイはイエス様に何をしてほしいか、この私の目を開いてくれって頼んだ。そして見えるようになったその目でバルティマイはなお道を進まれるイエスに従ったって出てくるんです。目を開かれた、このことが大事だ、何をしてほしいのか、私たちの目を開いてください。まさに弟子たちが、私たちが言わなきゃいけない物語なんだってことをマルコはね、伝えてるんだと思うんです。何をしてほしいのか、何をあなたは欲しているのか。第十回っていうものは何か私たちに禁欲の教えをしているんではないと思うんです。あなたは何を誠に欲しているのか、そのことを問うてる掟でもあると思います。何をしてほしいのか、キリストが私たち今問われているんだと思います。私たちは何を欲するんだろうか、私たちはなおもっともっと上に立ちたい、人よりも上に立ちたい、もっと持ちたい、そういうものに私たちの願いをキリストの前で告白していくのか、それとも私たちの目を開いてください、そしてあなたの進まれる道を私たちも進ませてください、そう願うのか、そのことがですね、この十回の最後の時に私たちは問われている。でキリストこそこの十回をですね完成させたもうた方なわけですよ。イエス様こそ神に従い、神を愛し、そして隣人を愛した、そして全てを与え尽くされた、この人を見なさいって今賛美しましたけど、一番最初にそこに私たちのこの実戒をこう受け止めていく道があるんだと思うんですね。キリストの道に私たちを従わせてください、このキリストの道に従っていくその歩みこそがこの実戒を実践していく歩みに他ならないんだというふうに思います。ですから私たちのこう心をですね、ラクダの鼻先ではなくて本当にキリストに入っていただく、キリストが私たちの心を支配していく、そのことなしに私たちは実戒を守ることもできないし、やっぱりこう行っていきたいという思いもこう湧いてこないんじゃないかなと思う。だから私たちの目を開いて私の心に来てくださいって、そういう祈りをですねしたいと思います。これから聖餐に預かります。聖餐においてあのエマオト城の弟子たちは目開かれましたね。あの聖餐でパンが裂かれた時に弟子たちは目が開かれてイエス様がおられるということに気がついた、そしてエルサレムに戻っていった。私たちもこれから預かる聖餐において本当に私たちの目を開いてください、キリストの道を私たちに見させてください、あなたの歩まれた道に私たちを従わせてください、そういう祈りを持って今日これからの聖餐に預かりたいと思います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。どうか私たちの目を開いてください。私たちの目を惑わし、また耳を惑わすさまざまな世の動きが、また世の価値が私たちの中にあります。しかしあなたこそ私たちの命のパンであり、私たちの命の水であります。どうか私たちがキリストにおいて満たされて、どうか私たちが隣人と共に生きる神の国を作り上げていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。